ラジオで月刊藤田のり子始まるよ。皆様こんにちは。最近ツイッターを始めたのはいいんですけれども、ツイートとかフォローとかそういうことがよくわからないで、なんか人に教えられるままたまにつぶやいたり、しばらくつぶやかなかったりをして、なんかすごく無口な愛想のない人ってかえって思われちゃってるんじゃないかって不安な今日この頃です。フリタです。お元気ですか？今はですね、カムカムニギーナ公演1989の公演真っ盛りですね。まさしく私は5月20日、アフタートークやらせていただいております。吉田先輩とね一緒にやらせていただくんですけれども、中野のウエストエンドスタジオといえばもうかなりこうね、私の中での思い出がたっぷりのね劇場なんですね。まあもちろんカムカムニキーナに入ってすぐ、2本目の公演ね、マーメイドモンキー人魚ザルというね芝居なんですけれども、その舞台がまあウエストエンドスタジオだったんですね。カムカム入って2回目の作品ですからね。まあもう本当に辛かったですよ。はい。もう声が小さいとか、そういう基本的なことで毎日怒鳴られて絞られて、面白くない、もう一回みたいな、きついんだよとか言われたりとか、まあ基本的に当時の松村さんは本当に思んない、もう一回みたいな、本当にもうね、冷酷なというかね、恐怖演出でしたね。ですからなんか私もね、なんか本当につらかったですね。でただですね、そのウエストエンドでそんな辛い公演ではありましたけれども、いい思い出がいっぱいなんです。なぜかというと、まあその辛いウエストエンドのね、マーメイドモンキー人魚猿という芝居でもね、散々つまんないって言われて、まあもう今だから言いますけど、当時、まあ今のね、ネルケプランニングの社長の松田社長が初めてカムカムニキーナの稽古場に来て、そこからもうカムカムニキーナとネルケプランニングの、まあなんとなくこう、ホットな関係が続くわけですけれども、松田社長がね、初めてうちの稽古場を見に来て、私がずっと、その、稽古をしてたんですね。ほんでもう本当にこっぴどくやられてて、私とまあ北村さんっていう先輩と2人のシーンをずっと延々稽古してて、早稲田大学の何ですか、学生会館で、でもつまんない、おもんない、もっかい、おもんない、もっかいとかいうのをやって、なんか結局松田社長が見に来てくれて、ずっと稽古見てくれてたのに、結局3時間ぐらいずっと私とその北村さんのシーンだけしか稽古しなかったんですね。で、散々見た挙句、まあ松田社長ね、まあ私たちより10個ぐらい上なんですかね、まあ初めて大人がうちの稽古場見に来て、なんか去り際に感想を述べたんですけれども、その感想が、きついね、特に2人って書いてたそうですね。2人の片割れはズバリ私なんですけれども、本当にもう大変な稽古だったですね。今松田社長とも普通にお話ができるようになっておりますけれども、まあまあ当時は本当に大変なことだったんですけれどもね。ね、稽古で散々言われて、もう稽古中にも声は枯れちゃうし、でそれでも声がちっちゃいちっちゃいって言われて、ちっちゃい劇場で音楽はバンバンかける上で長ゼリを言うとか、もうとにかくそんなもう劣悪な環境でもう絶叫してたんで、声は枯れちゃうし、もう辛いし、どうしようって、もう泣きながら稽古してて、それでもう本番やるのもすごい辛かったんですけど、でもなぜか初日にですね、なんかもう苦し紛れに本当にアドリブで突然お客さんの前で、なんか知んないけどジャッキーチェンの水拳ありますよね、なんか水拳やったらお客さんがすごい受けたっていう、何の話かよくわかりませんけれど、なんかそれですごく救われて、こう演劇ってこうなんですか、もうまあ楽しもんだなって思ったっていうような話だったんです。まあ散々苦しい瞬間があったんですけども、お客さんが私の水拳でね笑ってくれて、なんかそれの一瞬だけが本当に楽しかった思い出みたいな、そんな感じです。で当時私はもうカムカムニキーナでも下っ端だったんでね、もう劇場を作る仕込みの最中とかもね、お弁当買う係と、あとはみんなの洋服を洗濯する係で、なんか 仕込みって劇場の舞台を作るんですけどね、当時はもう劇団員が全員、松村さんも八嶋さんもみんな仕込みをやってたんです。で、八嶋さんはね、まあ舞台上でもね、まあ華やかにお芝居してますけど、その舞台裏でね、舞台の仕込みをするのもね、なんか華やかな役職をやってたんですね。もう照明を天井に吊るとかね、仕込み会で言ったらかなりね花形ですよ。みんなに脚立を持ってもらいながら、脚立に登って天井にね、高いところに、あの背の低いのにね、高いところに照明をつって、でそんな作業みんな、 あとはみんな殴りってね、トンカチ持ってね、釘打つとかもかなりの花形の仕事ですよね。で私なんかもううっかりね、仕込みの時にね、小槌持ってったらね、そんなの使い物になんねえってどやされたりとかして、本当に役に立たなかったんですけど、私はお弁当係だったから、みんなが仕事してるところに一人ずつ回って、今日何弁当がいいですか、今日何弁当がいいですかって、ね、一応予算ではあのハンバーグと魚、白身魚フライとこれが選べるんですけど、海苔弁選べるんですけど、どれがいいですかとか、一応キャストは400円以下の弁当、スタッフさん500円以内って決まってたんで、一応その中でリストを言って聞いて回ったりとかしたんですけど、もう八嶋さんがまあ花形のね、その天井にあの照明つるって仕事やってるから、私脚立のてっぱいに登ってる八嶋さんのところに注文聞かに行かなきゃいけないからね、脚立の階段登ってってトコトコトコって、八嶋さんお弁当何がいいですか、うん、後で、ね、はい、じゃあまたしばらく経って5分か10分して、とことこ今日何弁当かやって、じゃあ後でと言われて、でも早く注文しないとお弁当の時間に間に合わないし、もうヒヤヒヤしながら、鬱陶しがられながら、無理やりハンバーグ弁当とか聞き出して注文した覚えがありますね。あとはみんなの洋服、衣装、舞台上の衣装を着た洋服を洗濯する係っていうのもあって、あの中野のコインランドリーに持ってって洗濯するんですけど、その時初めてね、あのなんか海パンを発見、派手な色の海パンが入ってて、なんだこれって思ったら、なんか八嶋さんが当時はあのお芝居をするインナーには必ずビキニパンツを履いてたっていう、まあなんか収まりが良かったんでしょうね。なんかそんなことを勉強したりしましたね。でウエストエンドスタジオといえば、まあ私はその後何度かカムカムでも舞台立たせてもらったんですけど、私が初めてプロデュースしたうさこ F というね、プロデュースユニットの第2回公演ね、アリ地獄というタイトルでね、お芝居をやったのもウエストエンドでしたね。まあその芝居は本当に面白い、今でもね思い出せばもう笑っちゃうぐらい本当に面白い芝居だったんですけど、それはなんか舞台がオリンピック村の話でね、女ばっかり5人の芝居で、まあそれぞれみんなあの、まあ一人はオリンピック会大会委員の役って言って、池谷信枝さんがあの紺のブレザーに白いパンツかなんか着て、なんかそれの変ななんか四角っぽい帽子でオリンピック競技委員会の人っていう役をや、姫貝さんっていう役をやってたんですけど、私はあのオリンピック選手の役で柔らちゃんの役をやってたんですね。でもことあるごとに柔らちゃんはもういつもあのなんて大外刈りっていうんですか、もう足を引っ掛けてバーンって一緒に倒れて相手の肩をから落とすっていう、いや、あの技をねいつも練習するっていうあの芝居をしてて、で何でもかんでも見立てて大外刈りをするっていうね、で例えばボールでもいいですし、あの人形でも枕でも見るとなんか掴めるもの見ると必ず大外刈りをするっていうあのキャラクターって、まあ八百ちゃんに対する偏見なんですけれども、そういう役作りをしてて、で私が飛んできたビーチボールをキャッチしては大外刈りをするっていう芝居を、もうそれ何十連続ぐらいやるんですけど、そんなシーンをやってたら、まあ、ついに、ね、あの自分の頭から落ちちゃったんでしょうね。でまあ首が動かなくなって、そこから頸椎ヘルニアになるという、そういう持病を抱えることになるという、まあとんでもないこともありましたけれども、とにかく中野ウエストエンドスタジオというのはね、思い出が詰まっておりますから、中野という街自体にも思い出がたくさん私の詰まっているので、どうかどうか1989も見に来てくださいね。私のこう昔の思い出ですとか、雨涙汗、そんなものが染みついている劇場でございます。それを成仏させるためにも1989が成功することを祈って、皆様ご来場お待ちしております。本日はどうもありがとうございました。おやすみなさい。さ 最後まで聞いてくれてありがとうございました。さよなら。